ご神君、一つ、食物は皆、人の命のために、天地の神の作り与えたもものぞ。どこの誰にでも通用する普遍性に富んだ見教えです。神と人との交流がすんなりとでき、お礼の言い合いを感ずるのが食物であります。神の お恵みと人間氏子の労力、働きが込められたものだから、ありがたく感謝の心で食すべきだけれども、そのことを忘れて不足が出たり、食べ過ぎ飲み過ぎでおかげを落としてしまう。ここを忘れんようにすることが信心の大事なところです。信心の大事なところですと、今朝はその信心の大事なところのもう一つの面を教えていただいたように思います。と申しますのは、ここ数日、この何て言いますか、電気ですか、電灯ですか、まあ電球というのでしょうかね、まあ照明と言いましょうかね、その照明の何日前でしたか申したと思うのですが、そのスタンドの照明スタンドですねのスイッチが一つ壊れたと。そしてまあですから、いろいろ工夫をさせていただかねばならなくなったわけですけれども、その中でまあ明かりというものにがちょっと気になりまして、まあどれくらいの明かりがあったらよいのだろうかとか、まあ一番今まで困っておりましたというのかは、その私の顔をが黄色みが帯びたり赤みが帯びたり白っぽくなったりという、そのまあ色味が変わるのですね。それはカメラの調子にもよりますし、また照明の具合にもよりますけれども、そしてそのホワイトバランスというのを取りますね。そのカメラがホワイトバランスというのを自動で調節してくれて、いわばホワイトバランスですから、白いところを白く映す。これがなかなかうまくいきませんと、本当の色からそれこそ黄色くなったり、白く白っぽくなったり、いろいろ変わってくるわけですけれども。まあ、私の昔のビデオを見ても、いろいろですね。まあ、これはいいというのはなかなかありませんね。まあ人様のを見ていると結構うまく映っているのだけれども、自分のを見るとどうもうまく映っていないと。まあ前のビデオなどはその同じ自動調節にしていても、その時その時で例えばそのホワイトバランスの調節が変わってくることがありましたね。で、昨日はうまくまあまあだったけれども、今日は何か黄色みを帯びてるなと、そのいわゆるカメラのセンサーがどこをどう判断しているのか、まあ壁に当たった光というのかで判断しているのか、私の顔の光で判断しているのか、まあさまざまな要素が絡み合っていることでしょうけれども、それで iPhone に何かそういう機能がないものだろうかと思ってアプリを見てみましたら、フリーですね、無料のアプリがいろいろ結構ありました。それでまあ調べさせていただいた結果、分かりましたことが、その光の量を測るということに関して、まあ、二つの方法があるということが分かりました。一つは、その、例えば私に光が来る。そしたら、私のところに、まあ、飛んでくる光というのでしょうか。私を照らす光の量 を測るという方法と、もう一つは例えば私の顔なら顔ですね、顔に当たる光の量を測るという測り方と、もう一つは私の顔に当たった光が反射しますね、その反射した光をまあカメラでキャッチするようなわけですし、また皆様の人の目に映るわけですから、その反射した光の量を測るという2つの方法があることが分かりました。まあどちらがどう、まあこう続けがたしというそれぞれの利点があるのでしょうけれども、まあ普通の光量計というのでしょうか、光の量を測るという、それはいわば私の顔のところにその計測器を持ってきて、その私の顔に当たる、まあよそから飛んできて私の顔を目指して飛んでくる光の量を測るというのが多いようですね。それに対してカメラ、まあ今は自動的にカメラが明るさを測って露出を調節してくれますね。そのカメラについている、まあ、露光計というのでしょうか、そういうものは私の顔に当たって反射して、そしてカメラなら、カメラのレンズに入る量をまあ測っていると、まあいわば私の顔に当たる光ではなく、私の顔から反射される光を計測するというような違いがあるということが分かりました。そして思わされますことが、まあそういう成り行きを通して神様が教えてくださることですね。まあその単刀直入にこうだと教えてくだされば良いようなものですけれども、神様のお働きにはこういうところがあります。右だ左だと神様が直接教えてくださるのではなく、遠回しにこのことを悟れよというような感じですね。あれとこれとこれと、まあ、さまざまな状況を作られて神様がですね、そして私どもが自ら、ああこういうことなんだなと心に感じる、悟る、そういう悟らしめるというのでしょうかね、感じせしめる働きというのが、まあ神様のお働きがそういう傾向がありますね。例えばあれは何ですか、虎の巻とかいうのがありますね。その何でしたかね、あの学校の、今はどうか分かりませんが、昔はそのやっぱり数学、算数ですか、算数なら算数、数学なら数学の教科書がありますね。そしてそこに問題が出ております。その問題の、まあ宿題が出ますね。そしたらその教科書に載っているその問題を解いていくわけですけれども、そこに何と言いましたかね、虎の巻でしたかね、何かあるわけですね。でその教科書にのっとってそこに書いてある問題がある、それに対する答えがあるわけです。その答えを書いた本があるわけですね。まあその本を見たり、まあ誰かそのそれを入手したようなことで、宿題が出るとそこの本に書いてある答えを丸写ししていく、まあ、例えば 1+1 はいくらですかと書いてあったら、 1+1 はまあ2だと、まあ複雑なものがありますけれども、そういうものがいわばその答えだけを写していくというわけですね。ともう一つは自分で解きますから、その例えば 1+1 はいくらだろうかというように、その自分の頭で考えて、ああ、あれだ、こうだ、こうだから、ああだ、 といったような自分の頭で考えて自分で答えを出して持っていくというのがありますね。その神様はどうも自分の頭で考えるよ、自分の心で感じて答えを出せよというのが神様のご流儀のようですね。少なくともこの天地金の神様のご流儀というのは、ですから 2×3 は6だぞと、いわゆるダイレクトに答えを教えてくださる神様ではないと、自分で考えよと、 2×3 は2音は3回足すんだなと、まあ、2+2+2が 2×3 だということは、3回足すから6になるなと、そういうことはないでしょうけれども、単純に言えばそういう感じですね。自分で計算をして自分で感じて答えを出せというのがこの神様の、ある意味一つのご流儀ですね。ですから右から左に答えを教えてくださるということは少ないですね。そうやって自分で答えを出したものがやはりその人の血肉になる、その人のものになると身につくということになりますからね。教えてもらった答えというのはなかなか身につきません。ですから自分の心の中から練り出したもの、自分の中から出てきたもの、はみ出したものというのでしょうか、導き出したものというのでしょうか、それが初めて自分の血肉になるのですね。それで話が長くなりましたけれども、結局神様のお働きというものはそういうお働き、そういうお働きをされるということですね。ダイレクトに答えを教えてくださることはまず少ない。自分で練り出して答えを出せと言われる神様だということです。そうでなければ自分の身につかないというわけですね。そういう神様であって、ここ数日の私の身の上に起きてきた成り行きの中から私が今朝いただいた結論というものは、なるほど、光の具合というものはダイレクトに私を目指して飛んでくる光の量を測るというのと、私の顔に当たった光が反射してカメラに入る、その反射した光を測るというやり方があるということですね。これはそのことで思い出さしてもらったのが、師匠大坪宗一郎氏がよくおっしゃっておられたことに、喜ぶということがありますが、和らぎ我が心という、和らぎ喜ぶ心の我の心ですね。この喜ぶという心の本質というのでしょうかね、本当の喜びというものがどういうものであるか、この本当の喜びというものは実は私どもが喜ぶという喜びではないということなのです。いわば私どもの顔に例えば光が当たる、喜びがこちらに来ると、そういう喜び方ではないのだと。それはその喜びというのはどういう時にいただけれるか、それは例えば私どもの願い事が叶った時、あれが欲しいなと思っていたその欲しいものを誰か好きな人からプレゼントされたといったような時、宝くじにとても当たらないと思っていたような宝くじに当たった時などは喜びますね。ですから今までとてもこれは叶わないだろうな、いやそれがこうすればああなる、ああすればこの宝くじを買えば必ず当たる、この馬券を買えば必ず当たる、あの馬が必ず一等だといったような分かりきっているものを買って、それがその通りになったとしても、 あまり喜ぶものではありませんね。意外と意外性のところに喜びがありますね。とてもそれこそ大学といいましょうか、会社の就職でもとてもここは難しかろうと思っていたようなところにたまさか入れた、合格できたといったような時はまさしく喜びますね。まさに喜び、神様のおかげだと感じますね。もう一生懸命勉強したからこれくらいのところは合格すると、まあ自信があるところというのでしょうか、そこに合格してもまあ当たり前だ、勉強したからということで終わってしまうのでしょうけれども、喜びは喜びますけれども、その喜びの度合いが低い。しかしとても無理だろうと思っていたようなところへ合格した、これはまた喜びもひとしおになりますね。しかしこういう喜びはある意味本当の喜びではないのだということなのです。では本当の喜びとは何か、それは神様の喜びが照り返ってきて私どもの心が喜びを感じる、それが本当の喜びだと。それは師匠がよくおっしゃっておられることの中に、あれは11歳でしたかね、天地の感動というのがありますね。その当時の親教会の若先生とあるご信者さんとが話しておられて、先生一人でもいいから誠の信者を作ってくださいと話しておられたと。それをまあ小学校の頃でしょうかね、師匠がその話を、二人の話を聞いて、よし、その誠の信者に私がなろうと心に感じたと。そしたらもうどこから湧いてくるかわからないけれども不思議な感動が起こってきた。そしてそのそこにはもういたたまれなくなって、まあ近くの畑とおっしゃっておられましたかね、麦畑とおっしゃっておられましたか、そこの中に行ってまあ泣けて泣いたと。まあ感動の涙ですね。感動で泣けたというわけですね。それは自分が嬉しいかとか、自分が喜びがあって泣いたのではない、それは天地の感動、神様が感動を増しまして、その天地の感動が私に照り返ってきたのだ、その神様のお喜びが私に照り返って、そして私の感動となったのだとおっしゃっておられましたね。いわば神様が、師匠が、よし、その誠の信者に私がなろうと、まあ、決心された。まあ小さい頃の話ですから、それがそこからどうなられたかはまだ別の問題ですけれども、そういう小さな子供が、小学生の子供が決心をした、そこに意を定めたという、そこに神様が、天地金の神様が感動してくださった、まあ、喜んでくださったというわけですね。その神様の喜びが師匠のもとに照り返ってきた。そして師匠がまた感動で泣かずにはおれなかった。それで近くの隣の麦畑に行って、まあ泣いたと、まあ感動の涙を流したとおっしゃっておられました。その神様のお喜びが照り返ってくる光ですね。神様の喜びが照り返ってきて、私どもが感動する、私どもの喜びとなる、これこそが本当の喜びなのだということなのですね。ですから私どもが右になったから喜ぶ、左になったから喜ぶ、私どもがただ今まで叶わなかった、叶わないと思っていたことが叶った、ああそこで喜ぶという喜びは、そういう喜びではないのだと。それは本当の喜びではない。神様が 私どもの、まあ、心根というのでしょうかね、その神様がお喜びくださって、その神様のお喜びが私どもの心に照り返ってきた、そして私どもがわけは分からず喜ぶというのでしょうか、それが本当の喜びなのだということなのですね。神様の喜びが私どもに照り返る、そして私どもが感動させていただく、そういう喜びをいただいてくれよというのが師匠大坪宗一郎氏の願い、そこに込められた願いでもあろうかと思いますね。神様から照り返ってくる光、神様の喜びが照り返ってきて私どもの心を照らしてくださるというのでしょうか、私どもがまた喜びを感じる、そういう喜びをいただけれるような信心をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。